西暦672年人身の年に、この人身の乱が起こったんです。そして、7月の23日には、ヤギが死滅してしまった。で、大雨の中で、アッカに、その年の12月に、アッカ清見原に入られて、天皇になられた。これが天武天皇ですね。で、天武天皇は、アッカ清見原の宮に、14年間ぐらい。それから、天武天皇お亡くなりになってから、持統天皇の8年12月まで、西暦694年まで、清見原の宮におられた。で、持統天皇、8年の12月に三山の間の藤原の宮に移られて、持統、文武天皇ですね、それから元明天皇の和道3年まで、710年まで。この人心の乱からですね、天武、持統、文武、元明の和道3年、710年までの間を、普通、万葉集では第二期と言うんですね。で、万葉の歌の最盛期と言われる時です。そういう時が来た。じゃあ、この時代、この天武天皇以後の時代はどういうことになるかっていうと、一言で言えばね、中央集権制確立時代です。あるいは、律令国家建設へと向かう時代ですね。あるいはまた、天皇の絶対権を確立した時代。だから、前の時申しましたが、大君は官にしませばっていう言葉も出てくるわけですね。わずか40人ぐらいでスタートして、一月で天下を統一してしまったんですから。そこで、これはですね、一言で言えば、例えて言えばこういうことじゃないでしょうか。人心の乱の持つエネルギーっていうようなものがあるわけだ。それがね、一番ぐんぐんと高揚していったのが、この天武持統の時代だろうと思う。あるいはこれは人心エネルギーと言ってもいいし、天武エネルギーと言ってもいいかもしれない。ね。で、それが文武天皇の701年にはついに律令国家完成したでしょ。それを頂点にして、しかも人心エネルギー、天武エネルギーっていうのはまだまだ続いていくんですね。どこまで続くかっていうか、奈良朝時代の最後に弘仁天皇っていう方いらっしゃるでしょ。その前まで実はですね、天のエネルギーがずーっと細々ながらでも続いているということが言えると思う。だって、例えば天皇のね、次々にお立ちになった天皇を数えてみますと、人心のラインは全部天武系の天皇ですよ。最後の弘仁天皇を除いて。例えば、人心の乱の以後、天武天皇でしょ。そして奥さんの持統天皇です。それから、お孫さんの、お二人のお孫さんの文武天皇。今度は文武天皇のお母さんの元明天皇。そこまでが藤原の宮でしょ。それから今度は元明天皇は奈良へいらして、次に元明さんの次は文武天皇のお姉さんですね。元長天皇。それから聖武天皇は文武天皇の坊ちゃんでしょ。それから次は後見天皇は聖武天皇のお嬢さん。ね。次の順仁天皇っていう方だけは天武持統の筋ではなくて、別の系統の天武天皇のお孫さんです。それからその次に聖徳天皇は後見女帝がもう一度お立ちになったんでしょ。そこまで言うならば人心エネルギー、天武エネルギーはもうしまいには腐敗のどん底に落ちたみたいになりましたけれど、そこまで響くんですね。そして最後に、天智天皇のお孫さん、天智天皇の坊ちゃんの式の御子、そのお子さんの白壁の大きにっていうのが天皇になって、弘仁天皇でしょ。そういうことを思いますとね、人心エネルギーというか、天武エネルギーの、力というものが感じられますね。と同時に、人心の乱っていうものが、あの、人心の乱がね、いかに大切であるかがわかりますよね。そうしてみれば、西暦671年10月17日という日がとても大事になる。あの、位を譲ろうと言ったら、大天の王子いらないと言って、吉野がお入りになった。あの時もし殺されていたら、随分世の中変わってしまいますよね。今、奈良で、東大寺だ、大仏殿だっていうのは、みんなこの天武系統のエネルギーの産物と言ってもいいんだもの。
さて、じゃあ万葉集を理解していく上ではまたこの流れというものが大変大事ですね。万葉集の宮廷周辺の歌などはこの流れなしにはわからないと思うんです。さて、その天武天皇が清見原の宮にで、位に着かれた。その清見原の宮っていうのはどこかっていうと、飛鳥の清見原の宮ですね。それはよくわかりませんけれど、今、奈良県高市郡飛鳥村大和飛鳥に飛鳥小学校っていうのがある。あの辺りだろうと言われていますね。最近はあそこを発掘して、いよいよ清見原の宮の後ではないかと、確かさを深めてきたわけです。さて、今日はね、天武天皇の14年、全体では15年になりますが、15年間の天武天皇の時代の中で、天武天皇の生活史の一コマとしてね、このご家庭の中の天武天皇の宮廷の中で、奥さんとの間にやり取りした歌につい、お歌についてお話しようと思うんです。それはね、雪が降ったんですね。飛鳥で。で、飛鳥の雪で、天武天皇の大勢いらっしゃる奥さんの一人に、藤原の愚人というのがいる。藤原の大鳥です。この人はね、鎌足のお嬢さんで、伊保衛のイラツネという人です。大原の大鳥とも申しました。で、この人がね、この宮廷で雪の降る日なんですが、ある時、大原の里に帰っていた。大原の里っていうのはね、宮廷から、清見原の宮から東南1キロもないくらいの山の上です。山の中腹です。今日はね、小さい原と書いて、大原という村里ですね。そこへ帰っていた。なぜかって言えば、そこはね、この、鎌足のね、普通には誕生地と言われてます。鎌足の誕生にはいろいろ説がありますが、とにかく藤原氏の拠点であったところですね、大原。で、お里へ帰っていたんだ。岩江のイラスには。その時に雪が降った。そしたら天武さんは何と歌ったでしょう。我が里に大雪降れり、大原の降りにし、里に降らまくはのち。我が里には大雪が降ったよ。ほら、清見原の宮には大雪が降ったよ。大原の、お前さんの帰った大原の、不倫したと古ぼけた里に降るのは、後のことだろうよ。からかったんですね、奥さんに。非常に親しみ深い歌でしょ。で、大体ね、ここでまた大切なことは、雪ということですね。皆さん雪は知ってますね。雪は知らない人ない。ところが、雪は雪でもね、土地によって雪は違うんですよね。雪に対する感覚が違う。これ大事なことだと思う。例えば今日だって、札幌の方は冬にね、雪が降っても雪を嫌だとも思わない。嫌だと思ったら毎日暮らせません。それからいいとも思わない。ね。僕なんか、札幌を知らないから、たまに札幌行ったら雪をじっと見て、もう珍しくてたまらないんですね。それじゃあですね、飛鳥あたりは雪が滅多に降りません。だから、ちょっぴり降ってももう嬉しいわけですね。飛鳥の雪の歌っていうのはみんなそうですね。いや、ここで、我が里に大雪降れりなんていうのはちょっぴり降ったんでしょ。お喜びになって。我が里には大雪が降ったよ。大原のお前のいる、お前さんのいる古ぼけた里に降るのは後のことだろうよってからかう。しかも歌は音楽ですから、どうでしょう。我が里に大雪降れり、大原のって韻を踏むんですね。降りにしいた里に降らなくはのちと。ね、こういう風にして、非常に音楽的に、我が里には大雪が降ったよ。大原のお前さんのいる古ぼけた里に降るのは後だろうよってからかった。からかったらですね、岩井のイラスメのお歌はどうでしょう。もう、女の人にからかったら大変怖い。見てごらんなさい。こうやって歌ってる。我が王家の、あなた何言ってんの？僕ね、現代語に、普通の言葉に言い直してみよう。あなた何言ってんの？大雪だなんて。その雪はね、この大原の里の丘の、丘にて水や雨を司る神の雪など。で、我が丘の神様に言いつけて、降らさせたのよ。その降らさせた雪のとばっちりよ。そのとばっちりがそこに散らばったんでしょうよ。何言ってんの？キリキリキリのキリってくるでしょ。これやっぱり女性の歌の特色ですね。 決して女性を悪くて言ってんじゃないですよ。女の人の持つ細かい感覚ですね。いつにキリキリキリのキリッと詰められてるみたい。何にもないですね。男の方は何と応用でしょう。我が里に大雪降れる大原の、藤井里に降らまくわの地なんて隙間だらけですね。それに対して、我が丘の丘に言いて降らし飯雪の砕け、外にキリキリ、キリキリキリのキリッときてるんでしょ。実にこれはですね、宮廷生活のまさに生活史の一コマ、家庭生活の中のなんと親愛なユーモアに満ちた歌でしょうか。まあ、こういう歌をやり取りしているのも、やはりですね、この天武天皇の時代がだんだんと一つの落ち着きと繁栄を見せてきた時の産物なんでしょうね。で、さて、天武天皇は、この、15年目の時、それは赤緑元年って言うんですが、その年の9月9日に天武天皇お亡くなりになります。そこで次の天皇は実際には即位はなさらなかった。4年ほど即位なしで天武天皇の皇后さんの宇野ささらま姫御子の小生ということですね。そして4年目にその方が天皇になられたのが持統天皇です。持統女帝ですね。で、持統天皇の時代に入るわけです。で、今日ですね、扱いいらっしゃって、大抵の方が甘かしの丘に立たれるでしょ。あそこが一番いいですね。甘かしの丘に立って見下ろしてごらんなさい。すぐ下に飛鳥の清見原の宮の跡ではないかという飛鳥小学校がある。そして発掘の跡も見える。そこへ持ってきて今度は東南の方の山の中腹のところに大原ですね。現在の大原。昔の大原の里がある。で、そこにね、僕ら学生の頃には、釜足り産湯の井戸っていうのまであったんですよ。今はそこ埋まっていますけれどね。で、そうすると、そういうところに立ってみるとですね、しゃーにこの歌がまた生きてきますよ。うわー、この歌はこんなに近いところで、雪の降り方はどっちでも同じですね。その同じであろうのに、片方では大雪降れりと言い、片方ではお上に行って降らしめし、雪のとばっちりと言って、しっぺ返しをするでしょ。そういう、その、親愛感、ユーモアっていうものがね、生き生きと踊り出てくるみたいですよ。あの上に立ってみると、それを実感として見ることができる。だから僕ね、アスカが、さあこの歌は、書物だけでも楽しくそのユーモアはわかります。文字さえあればわかるでしょう。けれど、アスカの実際の景観が今のように残っていればね、この二つの歌はそこにそのまま定着しているでしょ。我々は生き生きと二つの歌心をね、1300年前の歌心を生き生きとここに蘇らすことができるでしょ。そう。ね、やはり飛鳥がね、この団地になってしまったりなんかしては残念ですね。皆さん、この甘かしの丘の上に立って、今の申しました景観を見てごらんなさい。そしてこの歌を歌っていただきましたら、なんと生き生きとした人間の感情が、やりとりができているかということの面白みをね、十分感じていただけるだろうと思います。では、我が里に大雪降れり大原の降りにし里に降らなくはのち我が丘の丘にいて降らしめし雪の砕けしそこに散りけん
万葉の人々天武町ただいまのお話と論争は万葉学者の犬飼貴さんでした。